では聖書を拝読いたします。今日は創世記の31章と32章を見てまいります。特に32章はヤコブが神様からイスラエル、神と戦って勝つ者という栄えある名前をいただいた箇所です。32章の22節から32節を拝読してお祈りいたします。創世記32章22節から。その夜彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものを渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人は、ヤコブに勝てないのを見て取って、彼のももの関節を打った。ヤコブのももの関節は、その人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った。私を晒せよ。夜が明けるから。ヤコブは言った。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何と言うのか。彼は言った。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神と、また人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願っていった。どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブは、その場所の名をフェヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われた。という意味である。彼がフェヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はそのもものために足を引きずっていた。こういうわけで、イスラエルの人々は、今日までももの関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブがもの関節、腰の筋を打たれたからである。天の父様、今日の学びの箇所をどうかあなたが私たちに明らかにしてくださいますように、いにしえに主に向かってすがりついたヤコブの信仰を通して、私たちも神様に大胆に求めて答えをいただくものとしてくださり、また主にある勝利を得るものとしてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。神様に、私たちはどれほど、必要に祈っていらっしゃるでしょうか。私たち日本人は神様にはあまり近づいてはいけないという風習の中で育ってきて、あまりしつこくとか、あまり、失礼なことを言ってはいけないという時勢が働きがちかと思います。確かにずうずうしく自分勝手な、もう、言うことを聞かなければ神様じゃないなどという態度は喜ばれませんけども、神様を敬い、そして信頼して 求めるならば、どんな祈りをもいつでもどこでも聞いてくださることを覚えましょう。そしてヤコブが得たような勝利を私たちもいただきましょう。今日は31章と32章を見てまいります。ヤコブは何年かははっきり記されていませんけれども、兄エサウとの争いによって兄の恨みを買いまして、もう殺してしまおうと思われるほど憎まれており、父母は彼を守るために母の実家にやります。そこで叔父ラバンの婿となったんですけども、ヤコブはラバンの二人の娘とも妻にすることになり、さまざまな苦労をいたしました。まあ、その中で、あなたの子孫は増えるとアブラハムに約束されたことが成就して、彼はやがて今12人、その当時いましたけども、12人の息子を、そしてその一人一人がイスラエルの部族の長と、長といいますか、祖先となっていきます。神様はもうそろそろ、ヤコブもそう思ったんですけども、このラバンの家を出て神様が戻してくださると言われた約束の通りに、父母のもとに帰ろうと考えました。しかしラバンはそれを承知せず、そしてヤコブは、私の取り分をということで、羊やヤギが、まあ、通常の色でないものを自分の、取り分としようということで、ラバンは、まあ、邪魔をするんですけども、知恵と祝福をいただいて、彼の財産は増えていきました。まあ、そんな中で、財産を増やしていったヤコブは、もうラバンの息子たちの恨みを買うようになったというところから31章は始まります。一節二節をお読みいたします。ところでヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいると。神様が、ラバンの家との、関係を、脱出してですね、故郷に帰るように示してくださいました。まあ、ヤコブは婿の状態で、ずっとラバンの家族として過ごしてきまして、まあ、なかなか出るのは難しい状況ですけども、ラバンの息子たちがもうヤコブを邪魔に思うようになったということも神様の導きでした。そしてラバンもヤコブをこのまま泊ませていったら自分たちの家に良くないと、まあ、彼が羊飼いとして有能なのは分かりますけども、自分の思うように奴隷のように働くことをやめたので、ラバンもヤコブのことをよく思わなくなっていました。ではラバンの娘たちでヤコブの妻となったラケルとレアはどうでしょうか。 4節以降に記されています。野に呼び寄せた2人に、ヤコブは語ります。5節以降を読みいたします。彼女たちに言った。私はあなたたちの父の態度が以前のようではないのに気づいている。しかし私の父の神は私と共におられる。あなたたちがよく知っているように、私はあなたたちの父に力を尽くして仕えてきた。それなのに、あなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。しかし神は、彼が私に害を加えることを許さねなかった。と飛ばしますね、9節。こうして神は、あなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。そして、主が自分に13節にありますね。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさいと主が私に告げられたと彼女たちに明かししました。ラケルとレアは、実の父に対してどんな思いを持っていたか、14節以降に記されています。ラケルとレアは答えた。私たちの父の家には、相続財産で私たちの取り分がまだあるでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。あの人は私たちを売り、しかもその代金を食いつぶしたのですから。神が私たちの父から取り上げた富はすべて私たちのもの、また子供たちのものです。さあ神があなたにお告げになったことをすべてなさってください。二人は一致してヤコブに、そしてヤコブの神に従うと答えました。まあ、ヤコブの結婚については当時はもう高額な花嫁料を実家に結婚する相手の実家に納めなくては、まあ、特に父親に対しては納める必要があったんですけど、ヤコブは手持ちがなかったし、もう両親も遠くにいましたので、7年間ただ働きをして嫁一人分の花嫁料の代わりとしました。二人と結婚することになりましたので、14年間奴隷のように働いて花嫁料を納めたのです。花嫁料は、それは、娘を嫁にやるときの、まあ、嫁の支度、まあ、嫁のために、用いるためのものでした。またこれまで養育した分の感謝もありましたけども、しかしラバンは、まあ、じわじわですね、花嫁が来たということを良いことにですね、娘たちには何もあげないで自分で使ってしまいました。そのことを彼女たちはよく思ってなかったんです。そしてまあ、家庭にいろいろありましたけども、愛する夫を奴隷のように扱って、まあ、名前はもう、婿と、息子と言っていたんですけども、実情は奴隷のようにこき使っていましたので、そのことも、父に対する、まあ、よく、あまりよく思えないという感情が芽生えていたんです。こうして、神様は、妻たちを、父から、心を離すように、導いて、そして、家族で一致して、故郷に帰ろうと。この、妻たちにとってはもう行ったこともない遠くの場所です。ヤコブの、母、リベカもこの家から、嫁に行ったんですけど、彼女は 信仰を持って恐れずに従ってアブラハムのもと、イサクのもとに行きました。そしてこの妻ラケルとレアもまた神様がお告げになったことをなさってくださいと従っていったのです。17節以降、出発する状況があります。そうは言っても出かけようと思ったらラバンがもう賛成しないで引き止めることを分かっていましたので、ラバンが出かけている時にヤコブたちは密かに出発します。まあ、ここではラバンの隙を狙ったわけです。そしてラバンが帰ってきて、ヤコブが出発して3日目のことです。ヤコブたちがいないと、もう家を出て行った、帰ってくる状況じゃない、全部持って行って出て行ったということが知らされました。そして7日の道のり、もうヤコブの実家がもうすぐそばというところで追いつきました。ラバンは財産のためには手段を選ばないようなところがありましたので、害を加える、そして家畜を取り戻しということをしようとしていたようです。しかし主が介入されました。24節、神は夜夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけてヤコブとことの善悪を論じないようにしなさい。というところでラバンたちは追いつきましたけども、そこで彼らを捕らえようとはせず挨拶しました。まあ、周到としてですね、どうして密かに逃げたのかと知らせてくれたら、お祝いをして送り出した、そんなつもりはなかったんですけど、彼はそう言います。そして別れを惜しませなかったと抗議します。そして、悔しいけれどこう言ったんです。29節、私にはあなた方に害を加える力があるが、昨夜あなた方の父の神が私に、あなたは気をつけてヤコブとことの善悪を論じないようにせよと告げられた。そしてラバンはもう一つ抗議しました。なぜ私の神々を盗んだのかと。まあ、神々と、この地方に、どの家も持っていた小さな平べったいテラフィムという偶像です。それを家の守り神として祀っていたようですけども、不安があったのかラケルが盗んでしまっていました。ヤコブは知りません。ヤコブはですから、もう、もし盗んだものがいて、それが見つかったら、そのものを手にかけて構いませんと言い張ったんですけども、ラケルは見つかったら大変ということで、ラクダの上に、ラクダの鞍の中に入れて、そして、彼女がその上に座ったんですね。そして、35節、女の常のことがあるので、立ち上がることはできませんと言って、難を逃れました。ヤコブはそれを知らずに、もう怒って、私は何も悪いことをしていないのにと抗議しました。 ラバンは諦めるしかありませんでした。そしてこれを機会に自分たちを辛くというか厳しく扱ったことに抗議し、そして神様があなた方との間を裁いたのですと主張しました。ラバンはもう心を決めて、もう仕方ないかということで、互いの領域を侵さないようにという誓いをして別れました。石塚をその誓いの印として築いて、そしてそこで食事をして別れました。その場所はミツパと呼ばれました。見張りをする、神様が見張ってらっしゃって互いを犯さないようにするんだという名前が付けられました。そしてラバンは娘たちをひどい目に遭わせたらこの誓いは解かれて、あなたたちに害を加えるからと、あなたに害を加えるからと言い残して去って行きました。こうして旅を続けます。いよいよ故郷に近づいた時です。神様はヤコブを励ました。32章の一節をご覧ください。さて、ヤコブが旅を続けていると神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、その場所の名をマハナイムと呼んだと。マハナイム、これは陣営という意味の言葉です。さあ、エサウはどうしているんでしょうか。心配になってまだ怒っていないかと伺うために、ヤコブはエドムの野にいる兄のエサウに前もって使いを送ります。使いにはこのように丁重な挨拶が託されていました。4節5節、ヤコブは彼らに命じた。私の主人エサウにこう伝えなさい。あなた様のしもべヤコブがこう申しております。私はラバンのもとに起立し、今に至るまでとどまっていました。私には牛、ロバ、羊、それに男女の奴隷がおります。それで私の主人であるあなた様にお知らせして、ご好意を得ようと使いをお送りしましたと。すると使いが戻って知らせました。6節、使者はヤコブのもとに帰ってきていった。兄上、エサウ様のもとに行ってまいりました。あの方もあなたを迎えにやって来られます。400人があの方と一緒にいますと。400人の家来を連れてきたと。この数は迎えるにしてはもう大勢すぎます。自分たちに復讐しようと軍勢を率いてやってきたとヤコブは受け止め、不安になります。そしてこの不安を拭うためにいろんな手段を取っていきます。まず被害をとどめようと、この財産としもべたち、そして家畜たちを2つに分けて距離を離し、半分は残るようにと手段を講じました。8節にある通りです。そして神様に祈ります。 9節からお読みいたします。ヤコブは言った、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、私にあなたの地、あなたの生まれた地に帰れ、私はあなたを幸せにすると言われた主よ、私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私をまた子供たちと共にその母親たちまで打ちはしないかと私は恐れています。あなたはかつて言われました、私は必ずあなたを幸せにしてあなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると。こう祈りました。それでもまだ安心できなかったヤコブは、兄エサウへの貢ぎ物を用意します。奴隷と一緒に家畜を連れて捧げるのです。かなりの量です。14節以降ご覧ください。宮城200匹、宮城20匹、お羊200匹、メシツジ200匹、お羊20匹、父ラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭。それをしもべたちに一群れずつ渡して、その群れごとに距離を置いて、エサブがそれを見つけるたびに、18節にあります。これらはあなた様のしもべヤコブのものでございます。ご主人のエサウ様に差し上げる贈り物でございます。ご覧ください。ヤコブも後ろにおります。と答えよと。第一の群れ、第二の群れ、第三の群れ、それぞれに同じことをエサウに告げよと命じます。第一の贈り物、第二の贈り物、第三の贈り物、第四の贈り物、もうこれだけ多くの贈り物を捧げたら、さすがのエサウも心をなだめてくれるのではないかと思ったのです。こうして、贈り物を、渡して、川を渡らせ、そして家族は、川の手前に、留まっていました。そしてヤコブはもう逃れられないと思って、妻と女奴隷たちと息子たちを渡らせます。また自分の家の財産を渡らせます。そしてヤコブ、兄の恨みを買っているのは自分自身ですから、自分が一番狙われることは分かっていましたので、彼は一人で川の手前にまた戻りました。24節、ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。ヤコブはきっと主の使いだと思ったんでしょう。そして何とか助けてくださいと すがりついて祈り続けました。何をしてもヤコブは、引こうとしませんので、その人は彼を打ちます。ももの関節を外して、彼はもうきちんと歩けなく、足で踏ん張ることができなくなりました。それでも彼はしがみついた手を離しません。26節、その人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブは言った、私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。ヤコブがこうすがりついて、そして願う祝福を求め続けたのには根拠がありました。神様があなたを祝福すると約束してくださったんです。神様は約束をたがう方ではありません。そして彼はこの約束が実現する印を求めたのです。神様はご自身の約束に従って、言い換えれば御心にかなった祈りを捧げる私たちから決して逃げ出すことはされません。見捨てることはされません。ご自身の真実がかかっているからです。そして主に信頼しすがり続けたヤコブに主は言われました。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。ヤコブというのは押しのけるもの、自我を通すもの、そういう意味の名前でした。そうではなくてイスラエルだと告げます。これが今のイスラエルの民であり、イスラエルの国につながっていきます。その意味は、神と戦うという言葉なんですけども、それは、主が言われるには、神、あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ、という神様の称賛を表した名前でした。そしてヤコブはすがってあなたの名を教えてくださいと。そう願うと、この人はその場で祝福したと。やっとヤコブは自分と組打ちをした方が神であったということが気がつかされました。それで この地をペヌエルと呼びました。エルは神ですね。ペヌ、これは前という意味で、もう目前、顔の前という意味で、もう間近で神を見ても私は命を絶つ、守られたという神の憐れみへの感謝の地名です。この祝福がどのようになっていくのか、それは次回見てまいりますけれども、この箇所を通して覚えたいことは、神様はご自身の約束にすがって、を信頼して求める祈りを必ず聞いてくださるということです。私たちもそのように大胆に願いましょう。自分勝手な願いでしたら、これは退けられざるを得ないんですけども、神様の約束にかなって祈るならば、神様は必ずそれに応えてくださいます。ただそれを受け止めるのにふさわしく私たちを訓練されますので、願った形とはならないことが多いんですけども、でも神様は必ずその願いを実現してくださいます。このイスラエルの名の由来を覚えて、私たちも 神に勝つものとされましょう。神に勝つというのはご利用しして勝つんではなくて、神様から約束の祝福を勝ち取る、そして神に受け入れられるということです。神様にの前に顔を張り通して滅ぼされても全然勝利ではありません。神様の祝福をいただくことが勝利なのです。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがあなたから勝利をいただくものとしてくださるように、私たちをどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。